発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
はい、本日、令和6年度予算および税制法案が成立をいたしました。関係者のご協力に御礼を申し上げます。震災対応をはじめ重要施策を全速力で実行してまいります。令和6年度予算の1兆円の予備費の機動的な使用決定に向けて被災地のニーズの汲み取りを始めるとともに被害状況を踏まえ被災地への復興基金設置の取り組みを進めます。今回の予算や税法には物価高を乗り越える所得増に向けた政策が数多く盛り込まれています。本日はその実現のための道筋をより大きな視点からご説明をさせていただきます。なお今後政治資金規正法の改正等に本格的に取り組んでまいります。政治と金をめぐる諸問題については質疑の中で丁寧に説明をさせていただきます。私が衆議院議員に初当選してから約30年、デフレ経済をずっとこの目で見てきました。その間に主流だった議論は、企業の生産性が上がれば賃金が上がるというものでした。しかし実際には企業収益が最も伸びた時ですら労働者の賃金は上がりませんでした。2021年10月に私が政権を預かることとなった際、新しい資本主義を提唱し、成長と分配の好循環、賃金と物価の好循環を実現することこそが私の使命だと思い定めました。すなわちまず賃金が上がる、その結果消費が活発化し企業収益が伸びる、それを元手に企業が成長のための投資を行うことで生産性が上がってくる、そしてそれにより賃金が持続的に上がるという好循環が実現する。これによってコストカット型の経済から成長型の新たな経済ステージへと移行していくことができる。そのためには長年にわたり染みついたデフレ心理を払拭し、賃金が上がることは当たり前との方向に社会全体の意識を一気呵成に変えなければならない。この強い革新のもと所得と成長の好循環に向けて、賃上げ、設備投資、スタートアップ、イノベーションを同時に拡大する思い切った手を打ってきました。時代に沿った新たな官民の連携を粘り強く呼びかけてきました。今我々はデフレから完全に脱却する千載一遇の歴史的チャンスを手にしています。昨年を大きく上回る春闘での力強い賃上げの流れ、労使の賃上げへの取り組みが大きく変わりつつあります。史上最高水準の設備投資、攻めの姿勢の企業が増え、海外からも大型戦略投資が相次ぎます。史上最高知見の株価、変革を高く 評価する市場と新ニーサに乗り出す個人投資家が主役です。こうした変革の勢いを見て、いよいよデフレ脱却宣言かと言われる方もおられます。しかしながら我が国のデフレ脱却への道は未だ道半ばです。抜け出すチャンスをつかみ取れるか、後戻りしてしまうか、これからの対応次第です。豊かな日本を次世代に引き継げるか否か、我々は数十年に一度の正念場にあります。これが経済の現状についての私の基本認識です。だからこそ春からの賃上げに加えて、6月からは1人4万円の所得税、住民税減税を行い、可処分所得を下支えすることとしました。官民が連携して物価高を上回って可処分所得が増えるという状況を確実に作り、国民の実感を積み重ねていきます。賃金が上がることが当たり前という前向きな意識を社会全体に定着させていきます。物価と賃金の好循環を回し、新たな経済ステージに移行する上で最大の鍵は、全従業員の7割の方が働く中小企業の賃上げと稼ぐ力の強化です。総合的多面的な対策を全力で講じてまいります。第一に、適切な価格転嫁です。サプライチェーンの中で大企業のみならず、中小企業にも適切に利益等が分配されなければなりません。このため労務費の適切な転嫁が行われるよう、あらゆる手を尽くしていきます。まず賃上げを阻害する下請け法違反行為について厳正に対処します。下請け法違反行為については1月以降だけで8社に勧告を実施しました。下請け法の運用基準の強化を含めて執行を強化します。独禁法については3月には公正取引委員会が取り組みが不十分な事業者10社の企業名を公表する異例の対応をしました。引き続き労務費転嫁のための指針が徹底されているかを調べ、取引の改善を図るとの報告を受けています。第二に、きめ細かい賃上げ支援です。賃上げ促進税制については赤字企業も対象とし、中小企業全体の8割をカバーする前例のない繰り越し控除措置が4月から動き出します。全就労者の 14% を占める医療や福祉の現場で働く方々に対しても、賃上げ実現が確実に届くように新たな仕組みを導入しました。建設業や物流業での賃上げのため、各種労務単価を大幅に引き上げます。また個々の工事の下請け契約等に反映させるための法案や、トラックドライバーの大幅賃上げのための法案を提出しました。第3に、中小企業の人手不足対応の強化です。中小企業向けに省力化投資、自動化投資の支援を集中的に実施いたします。 またリスキリングを通じた労働生産性の向上、シニア世代の技術や知見を無理なく生かす仕組み作りなどに取り組みます。第4に、働く方への支援です。最低賃金についても2030年代半ばまでに1500円となることを目指すとした目標について、より早く達成できるよう全力を挙げています。パートや非正規で働く方の年収の壁対策については、すでに20万人を超える方が新たな支援制度の活用を予定しています。より多くの方に壁を乗り越えていただけるよう、引き続き予算面での制約を受けることなく支援を拡大してまいります。若い子育て世代への支援に向けては、児童手当の抜本的拡充、高等教育の負担軽減、児童扶養手当の拡充、育児休業給付の充実など、長年指摘されながら実現できなかった施策が動き出します。中小企業を含め、日本の稼ぐ力を復活させる上で今後重要なのは、低廉で強靭なエネルギーです。エネルギーの輸入によって海外に数十兆円が流出している現状は変えなければなりません。エネルギー安全保障が確保され、脱炭素につながり、国内で稼ぐ力を強くするエネルギー構造に転換していくための国家戦略の実行が不可避です。今後2024年度中をめどとするエネルギー基本計画改定に向けて議論を集中的に行います。さらに同計画の裏打ちとなる GX 国家戦略を、昨年の GX 推進戦略をさらに発展する内容として展開します。先週、日銀が17年ぶりの金融政策の変更をしました。10年以上にわたって続いてきた異次元の金融緩和政策について、新たな段階へ踏み出すと同時に、前向きな経済の動きをさらに確実なものにするとの観点から、緩和的な金融環境が維持されることは適切であると考えています。デフレ完全脱却のための最大の正念場にあたって、政府と日銀は緊密な連携を堅持してまいります。最後に、国民の皆さんに物価高を乗り越える2つの約束を明確に申し上げます。まず、今年物価上昇を上回る所得を必ず実現します。そして来年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させます。私からは以上です。
それではこれからプレスの皆様よりご質問いただきます。質問される方は挙手の上、指名を受けてから近くのスタンドバイクにお進みいただき、社名とお名前を明らかにしていただいた上で、一人一問ご質問をお願いいたします。まず幹事社からご質問いただきます。じゃあ NHK の挨拶。
NHK の相澤と申します、はい。総理は先ほど、今の経済状況をデフレ完全脱却のための最大の正念場と表現されました、はい。このデフレからの完全脱却について、具体的にいつを目指して政策を推進していくのか伺います。例えば所得減税などを行う6月以降の夏なのか、あるいは遅くとも年内など、目指す時期が念頭にあれば伺いたいと思います。 また脱却宣言に向けては経済指標を総合的に見るとされていますが、最後は総理の政治判断となるのか、それとも専門家が客観的に確認する仕組みのようなものを設けるのか、この判断プロセスをどう考えているかについても併せて伺います。
はい、
さて YouTube 配信で見ている皆様、こんばんは、小木内です。
南部ひろみです。
はい、引き続き岸田総理の記者会見の様子を聞いていただいております。ということで、15分ほど岸田総理がキースピーチというか
8時45分ぐらいからね、
はい、お話をしまして、その時間フルフル経済対策の話に使われていました。どうやら我々の賃金からこれから上がるその正念場、チャンスになると、まあ、そういった話がされたわけですけれども、
人材一遇ということみたいですね。
そうですね、一方で裏金の話、はい、ここについて行かれるのか聞かれるのか、当然ここから記者との質問タイムに入ったので、はい、記者たちが何を聞き何を答えるのか、まずあの幹事社の代表質問があったので、はい、そこを聞いてみましょう。
企業は投資あるいは、労働コスト、まあ、こうしたコストカットを、まあ、優先する、まあ、こういった、まあ、経済に陥りました。過小投資、これはイノベーションの基盤を弱めます。生産性の低下をもたらします。そして労働コストのカット、これは人的資本の蓄積を遅らせます。新たなスキルやあるいはビジネスモデル、こうした導入を阻害することになります。こうしたこの状況を脱却し、分配と成長の好循環をしっかり回し、デフレ心理を一掃し、そして新たな経済成長のステージに移行する、これがこの政治の立場から申し上げるデフレからの完全脱却であると思います。前向きな兆しが随所に出てきています。完全脱却へ30年ぶりのチャンスを迎えています。そのチャンスをつかみ取り後戻りさせない、この私の政権の存在意義はそこにあるという強い覚悟を持って取り組んでいきたいと思います。まあ、このようにこのマクロ経済分析からのこの判断と、まあ、
政治的な判断、
それぞれ、
はい、マクロ経済の
私自身は今申し上げたように考えております。
続きまして幹事社の西日本。
新しい資本主義って出なかったですかね。
そうですね、出てないですね。
西日本新聞の黒石です。よろしくお願いします。4月の補欠選挙についてお伺いします。はい、自民党は現時点で3つの選挙区のうち長崎3区と東京15区については候補者を擁立しておりません。ただ地元を取材しますと、政治改革だったり経済政策だったり政権与党としての旗をしっかりと掲げて戦うべきじゃないかという主戦論も根強くあります。このまま不戦敗になるのか、それとも自民党として独自の候補を擁立するのか、総裁としてのお考えを教えてください。でまた自民党内ではこの補選を3連敗というふうになると、いわゆる岸田降ろしが始まるという見方も広がっています。総理総裁として補選の重要性をどのように位置づけて、どのような訴えを持ってこの補選に臨まれるお考えでしょうか。で併せてこの3つの選挙区はいずれも自民党が議席を持っていました。で3連勝を目指すのか勝ち越しを狙うのか勝敗ラインについてはどのようにお考えでしょうか。
また、という言葉と併せてという言葉で結果3問聞くという、最後にで4問言ってますね。
総理が衆院を解散するんじゃないかという憶測も、依然としてあります。補選の前にですね、補選を戦わずにですね、一気に解散総選挙に打って出るという選択肢は総理の中にあるんでしょうか。そこも併せてお答えいただければと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、随分、たくさん聞かれましたが、まず勝敗ラインについてご質問がありました。勝敗ラインについてはこれ今まさに
指摘されたように2
つの選挙においてはこれ候補者対応これ検討中の状況です。まずはこの2つの選挙区についてどういった選挙を 準備して選挙を戦うのか、これを至急今詰めさせているところです。検討中ですから、そのこの段階で勝敗ラインまでちょっと申し上げることは難しいと思います。まず体制を整えた上で、全体の体制の中で勝敗ラインということも考えていくことになると思います。それから
文言は違います。菅政権の時に言われた総合的に判断というか、
ご質問がありましたが、
置き換えて岸田さんはおっしゃる場面が続いてますね。3
つとも政治状況ですとか、それから経緯ですとか、それから地元の事情、これは様々です。それぞれそうした政治状況等に影響を受けるわけではありますが、やはり自民党、与党として選挙に臨むわけでありますから、この自民党としての訴えを行う、大変大変重要な大切な機会であるということをしっかりと思い定めて、
今の現状、
国民の皆さんの大変厳しい声の中での選挙、厳しいご意見を
出し
ながらの選挙になると思いますが、訴えを
今この後ちょっと予定があって言われて納得できる理由が一つありまして、
例えば
ちょっとこの後森元総理に会いに行くって言われたら、あ、なるほどって思わなくないんですけど、
どうぞどうぞ、
でも会ってから来てほしいなっていう気持ちがありますね。
何よりも先ほど申し上げました、経済再生、この実感と
解散は今のところ考えてませんというふうに
届ける、こういったことも訴えていかなければならないと思いますし、さらにはこの災害ですとか厳しい国際環境の中で国民の命や暮らしを守る、この実行力を持っているのはどの政党なのか、自民党、公明党、与党であるというようなこと、これらを強く訴えていかなければならないと思います。そして解散についてお尋ねがありました。これについては繰り返し申し上げていますが、この今政治への信頼回復、そして経済の再生、賃上げ、これ先送りできない課題、こうした課題に一致先進取り組んでいく、
解散考えても
これに尽きると申し上げています。
先送りできない課題というのは常に政治状況ではあるので、
それ以外のこと今は考えておりません。
ただ解散権がそもそもあるという、その解釈自体を、見直さなきゃという議論がもともとされています。
関係者以外の方からご質問を受けいたします。ご質問を希望される方は挙手をお願いいたします。質問は一問簡潔にお願いいたします。それでは読売の、
記者たちが一斉に手を挙げました。
すいません、読売新聞の森藤と申します。自民党の派閥の政治資金規正法違反の問題についてお伺いします。総理は自ら安倍派の元幹部の方から2日間にわたって聞き取り調査を行われました。安倍元総理は官僚の取りやめを命じたにもかかわらず、安倍元総理の死去後に取りやめるための対応を取らなかった幹部の方々の政治的道義的責任についてどのようにお感じになったのか、また官僚や中抜きの不記載があった議員の処分を含めて処分の対象とする範囲や派閥の中での立場による責任の差、また党紀委員会を開催する時期などについてどのようにお考えかについてお聞かせください。よろしくお願いします。
聞き取り内容と処分、基本的な質問ということになりましたね。
まず現在自民党の執行部において、追加の関係者の聞き取りを行っています。そして必要があればさらに聴取を行うこと、こういったことを考えておりますし、またできれば来週中にも処分が行われるようプロセスを進めていきたい、こうしたことを考えています。その中でこの官僚の経緯についてどう思うかというご質問もありましたが、これ今関係者の聞き取り調査を行っている最中でありますので、内容についてそういった聞き取り調査を行っている私の立場から今の時点で何か申し上げるのはこれは控えなければならないと思います。 そしてその上で、
ここまでは国会の対応と同じ回答ですね。ま
あ、政治資金の政治責任の果たし方ということで、まあ、ご質問をいただきましたが、まあ、検察の捜査によって、まあ、刑事責任については、まあ、一定のこの結論が得られているところでありますが、関係者は政治家でありますので、政治責任、道義的責任、こうしたものを判断しなければならない。そしてその判断にあたっては、これまでも申し上げてきておりますが、この、不記載の金額や程度ですとか、それぞれのこの政治家としての役職や議員歴、さらには説明責任の果たし方を含む信頼回復に向けた努力の状況、こういったことを総合的に判断していくことになります。こうしたものを判断した上で、
信頼回復に努力してますっていう場合だと処分が浅くなる
わけですかね。手続きを経て厳しく対応していきたいと思っています。
来週中に処分ということが出ましたね。ただ経緯が説明されないまま処分だけ発表されてもようわからんということなので、
そ
こは最低限セットかなと思います。
はい、共同通信の中ケース、よろしくお願いします。はい、日本人の拉致問題についてお伺いします。
はい、
総理は拉致問題解決に向けて金正恩氏との首脳会談を目指すとしていますが、北朝鮮側は拉致問題解決済みだとして主張しています。
北朝鮮側と首脳会談対話をしたいと呼びかけたと報じられている件について
難しいと見方があります。
質問飛んでますね。
で、総理が目指す日朝首脳会談についてですが、この拉致被害者の帰国を一気に実現させるという、
ちなみに裏金の話聞かないなと思う方もいるかもしれませんが、本来であれば裏金の話にメディアが沈黙をするという会見であってはならない状況なんですね。本当にいろんな観点からの質問を飛び交うべき場所で、
北朝鮮側のコメントについて一つ一つ申し上げることはいたしませんが、日朝間でこの実りある関係を実現することは、これはこの日朝双方の利益にも合致する、また地域の平和と安定にも大きく寄与する、このようなこの私の考え方、これは変わってはおりません。ぜひ日朝間の諸懸案解決に向けて努力をしていきたいと思っておりますが、そして今ご質問の中で拉致被害者の方々、一気に帰国を実現するのか、まずは交渉の窓口を開くのか、この具体的な手法についてのご質問がありましたが、これはもう相手のあることであります。従来の日本の諸懸案解決に向けた基本方針を実現するために引き続きこのハイレベル、私直轄のハイレベルでの対応を行っていきたいと思います。その中でぜひこうした拉致問題をはじめとする諸懸案解決を動かしていきたいと強く願っています。以上です。
それでは次、ロイター杉山さん。
ロイター通信の杉山。ロイター通信の杉山です。よろしくお願いします。為替と金融政策に関する質問です。
はい、
日銀がマイナス金利政策を解除した後、円安が進行し、ドル円が2022年10月に円買い介入が実施された水準まで来てしまいました。円安は一般的に輸出企業の業績を支えるとされ、株主還元や賃上げの余力を生み出すことなども見込まれますが、円安阻止のための介入の必要性を感じますでしょうか。また総理は日銀の金融政策について緩和的な金融環境が維持されることは適切という認識を示されました。具体的な金融政策の手法は日銀に委ねられているというふうに理解しておりますが、賃金と物価の好循環やデフレに後戻りしない状況を作り出すためには、日銀が追加利上げを慎重に、 判断するということを期待されているのでしょうか。ご見解をお願いいたします。
金融政策全般の話、
はい、
前半は、
まずですね、為替介入については
利上げ、
まあ、当然のことながら、ね、私の立場で具体的に申し上げることはこれは市場に影響を与えることになります。これは控えなければなりませんが、
全然しますなんていうことを言う人
この為替相場、
ね、これはファンダメンタルズ、言ってこれを反映し、動いてしまったというケース、
そして安定的に推移する、これが重要であると思います。
いわゆるディフェンスラインのようなものを提示する
というのは、過度な変動は望ましくない、これは確かであると
YouTube のコメント欄で水かな、
政府として何か食べてるっていう書き込みがありますけど、岸田総理がペットボトルから
コップに水を注いでその後ごくごくと飲んでプハーと言ったという音声でした。
あらゆる手段を排除せず適切な対応を取りたい、これが政府の基本的な考え方です。そして、日銀との関係ですが、日銀総裁と面談をいたしました。その際に、10年以上続いた、異次元の金融緩和政策について新たな段階に踏み出すということ、そして第2にこの前向きな経済の動きをさらに確実なものとする観点から緩和的な金融環境が維持されること、この2つを同時に日銀が表明した、このことは適切であると、申し上げました。そしてこの、追加利上げを期待しているのかという、お話もありましたが、これについても、申し上げるのは控えなければならないと思いますが、いずれにせよ、日銀と政府、これは密接に連携していかなければなりません。先ほど来申し上げておりますように、デフレ、
利上げの状況
からの完全脱却、新たな成長型経済の移行、
基本的にはただ、この間の日銀のゼロ金利から、マイナス金利からゼロ金利への移行というものについて、支持し、それについて一致しているという立場を表明しているということですね。
政府としてもあらゆる政策を総動員していきたいと思いますし、それに対して日銀もぜひ密接に連携をしながら、
マイナス金利からゼロ金利に戻すことを、上田総裁もそうなんだけど、正常化って呼ぶんですよ。
期待いたします。
この言葉遣いすごい引っかかるんですよね。
誰が取りましたか。
TBS とは聞こえたんですが、ラジオは聞こえ
ない。TBS 川西です。すみません、政治資金の問題ちょっと追加でお伺いしてください。はい、端的にまずこれまでに行った聴取の中で森元総理の扱いがちょっとまだ私どもわからないところであるので、そこについてのお考えを一つというのと、追加聴取の中で、二階元幹事長ですとか、もちろん総理ご自身の、聴取というのはされてないと思うんですが、これはお二人のもう評価は固まっている、もしくは処分についてなんか方針がある程度見えてきたからやってないという理解でよろしいのでしょうかという点で、最後に政治の信頼回復が最優先ということで解散も考えていらっしゃらないということでした。国会の中でも処分を行うまでは解散しないという発言もあったと思うんですが、これ政治資金規正法改正が今後、メインイシューとなる中で、それが終わるまではやはり解散もされないという、そういう理解でもよろしいんでしょうか。
ですね、
森二階がどうした
と、まず最初の
最初 TBS に行った時に私たちの耳
ダンボとして追加の聞き取り調査を行っているわけですが、これはこの政治責任を判断する上で、今一度国民の皆さんのさまざまなこの疑問の声ですとか、それからこれまで国会においてもさまざまな
辻元さんが言ってましたが、
政倫審の
面々など逃げの答弁をする時
だと言ってましたね。その中で議論として残っているようなことについて、
その日は控えてましたけど、
その後も言ってましたね、辻元さんに言われた
責任を判断する前に今一度関係者の話を聞かせていただこう、こういった趣旨で行っています。誰を対象にするのか、それからこれから誰を呼ぶのかとか、そういったことについては この明らかにしない中で聞き取りを行ってきました。この政治責任を判断する上において必要な聞き取りを
行う、いいか悪いかにかかわらず例えばメディアを巻き込んでも聞き取り状況を作る、逃げられない状況を作るとか、そうしたことっていうのは一つの手腕として過去のね総理経験者らが使ってきたところではありますよね。
対象はどうするかということについてはそういった考え方であります。
リーダーシップが総裁に集まらない政党ということになるんでしょうか。
集めないんですかね。
あ、そうだ、
ね、
質問忘れたみたいです。
ちょっと半笑いだったんですよ、ね、
その処分とか判断、もう決まってる人間がいるんではないか、そういった質問がありました。これはまだ何も決まっておりません。今政治責任を判断するために、聞き取り調査を行っています。それを行った上で政治責任を判断するわけでありますから、
じゃあ二階さんから聞き取らなきゃいけないんですよね。
判断や処分についてはこれからということであります。さらには
法改正前の解散、
解散について、ですが、これは政治資金規正法についてはこの国会中にやる、このことについては再三申し上げています。強い決意を申し上げているところであります。一方解散については今何も考えていないということ、これは申し上げた通りであります。信頼回復をはじめ
先送りでできない、そこは紐づけたくないというポイントなんですかね。
集中して
国会で法改正を目指すということと解散のタイミングを考えてないということは選べるということですからね、国会のタイミングにおいて。
品の毎日新聞の牛山と申します。
品の毎日です。
総務省がですね、2023年昨年 の人口動態でまとめた人口動態報告を見てもですね、東京一極集中がコロナが落ち着いて再び加速しています。地方からですね大都市へ若者、それから女性、外国人労働者まで流出しているという状況です。地方あっての日本だと私は思います。政府におかれては今一度協力で総合的な地方重視の政策を講じることのについてお考えないかどうか。
今の会見場の、様子を私たちはちらっと見たんです
が、映像で見えるので、
はい、で私の政権においても、デジタル田園都市国家構想等の責任を通じて、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指す、こういったことを申し上げているわけですが、こうした社会の実現をする上で東京圏への過度の集中、これを是正を図っていく、これは重要な取り組みであると考えます。手元を見ながら流暢に語る岸田総理という場面になりました。地方から成長を目指すこのデジタル田園都市国家構想のもと、地方移住ですとか企業の地方移転、またデジタル交付金を活用した地方創生に資するリモートワークや転職なき移住の推進、さらには地方交通の維持、さらには確保、そしてインバウンドを含めた観光支援、こうしたことを通じて地方への人の流れ、これを太くする、こういった施策を進めてきました。またこの半導体をはじめとした国内外の企業による地方への投資促進ための支援策、また若年層を対象とした移住支援策、この進学を機に地方から東京圏に流入したこの若者たちを地方への就職活動にかかる交通費を支援するという形で
読み上げてませんかを出す
ために
ちょいちょい顔を上げる、
会を上げて、そのために
流れを作っていく、
話が途切れるということ
が、就職に際して移転費を支援する、こうした2段階での支援施策強化、 こういったことも考えているわけですが、こうした取り組み等を通じて全体として地方への流れ、地方創生、こういったものを実現していく、こういった取り組みを今の政権においても行っている、こういった次第であります。
フジテレビ鈴島さん、
ライドシェアの実験しているのって東京とか京都とか一部なんですよね。大都市でやってるんですよね、実験。
総理の国賓訪米についてお伺いします。訪米中には首脳会談のほかに、安倍総理以来となる議会演説も行われる予定ですが、どういったことに力点を置いて、どのように岸田から打ち出すのか教えてください。またフィリピンも交えての会談が行われますけれども、特にその中国、対中国での連携強化をどのように進めるお考えでしょうか。一方でそのトランプ前大統領の再選の可能性として、そのモストラということが指摘される中での訪米となりますが、そのモストラの影響とか今後の日本の対応どのように
か。もしもトランプさんが大統領になったらモストラって略
する、訪米についてはご指摘のように、議会演説ですとか日米非三カ国の首脳会談ですとか、こうしたその予定に向けて、いい準備を進めているところですが、まず
この2年間岸田カラーの
米国の選挙についてもお話がありましたが、米国国内の選挙にかかわらず、国際社会がこうした複雑な多様な課題を抱える中にあって、日米の固い結束、日米同盟の重要性、これはますます高まっていると認識をしています。
になったので原稿を読んでいただければ、
まず今回の米国への公式訪問を通じて、この日米両国の緊密な連携、強固な日米同盟、これを世界に示す、こうしたことは大変重要であると考えます。国際社会が歴史的な転換点を迎える中にあって、法の支配に基づく国際秩序を維持強化する、自由で開かれたインド太平洋、これを実現するために日米非3カ国の連携を今回の訪米において力強く打ち出す、これは大変重要な取り組みであると思います。そしてやはり選挙に絡めて申し上げるならば、これは米国の
大統領選挙ね、
国内の政治情勢、これ党派を超えて今の国際情勢の中で日米同盟が重要であると、日本とこの米国の関係、経済も含めてこの日米関係、これは重要であるということ、これは共通認識として、この存在する、そして、強まっている、このように確信をしています。モストラというお話もありましたが、これは選挙情勢にかかわらず日米同盟の重要性を改めて世界に示すということは重要なことであると考えます。
モストラ
です
からね、モストラに答えましたね。
田辺さん、
毎日新聞。
毎日新聞、田辺です。よろしくお願いします。皇位継承についてお尋ねします。皇位継承のありがたについては、国会に議論、されているところだと思うんですけれども、ただなかなか今進展が見えていない状況です。猶予が一刻の猶予がないという中で、こうした現状についてどのようにお考えでしょうか。また総理は以前ですね、皇位継承のあり方について女系天皇以外ということをおっしゃっていました。そのお考えは今も変わりないのでしょうか。またその理由をお聞かせください。お願いします。
はい、まず皇位、ですから皇室典範特例法の付帯決議に示された課題については、現在政府から衆参の両議長に報告をさせていただき、その検討が行われているところであります。 まあ、そういったことですね、内閣総理大臣の立場からですね、今ご質問の私のこの問題における考え方、これをですね、申し上げることは今は適切ではないと考えておりますが、自民党総裁として申し上げれば、我が党においても総裁直属の会議体を設けて、
自民党総裁としての岸田ですという記者会見を
別に設ければいいんじゃないですかね。議論をスタートさせている、まあ、この問題について、ぜひ自民党も議論をリードしていくべく努力を続けている、こうしたことであります。まあ、先日党大会を開きました。その際の令和6年度の運動方針
の皇族数確保
にも、まあ、明記していますが、まあ、責任ある
言葉遣いには、
政権、まあ、与党として国会の議論にも資することができるように、安定的な行為、まあ、継承等について自民党として、まあ、しっかり議論を深めていきたいと思っています。とりあえず以上です。
それでは大変恐縮ですが、都合にあと2問とさせてい
ただきます。何
の都合で？
理由は言わないですね。
うん、都合って何ですか、都合って。
そこの都合の日経新聞の秋山です。
日経新聞、
財政運営について伺いします。プライマリーバランスは、成長実現ケースで2025年度に 1.3 兆円赤字と、まあ、
財政
収支
です。
総理は2025年度の国と地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化が視野に入ると発言されていますが、
25
年度の PB 黒字の目標は今も達成可能だと考えていますか。で、まあ、現時点 の、 その試算から足りない部分 の、 その赤字を解消するためには今後どのように取り組みますか。また仮にこの目標が達成できるという場合に、2026年度以降の財政目標は。
関連者2社から、読売共同、ロイター、 TBS、 品の毎日、フジテレビ、
まず
阪神聞、日経と、
今年1月示された中長期試算では、
そのうち裏金関係の質問2つですね。
民主主導の高い経済成長、
ね、うん、
そして、まあ、歳出改革を継続した場合、2025年度の国と地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化が視野に入る、こうしたことが示されていると承知をしており、まあ、私の発言はそれに基づいたものであります。民主主導の、まあ、高い経済成長を実現して歳出改革をこれからも、努力していかなければならないわけですから、政府としては人への投資、三位一体の労働市場改革、あるいは非正規労働者の正規への転換、そして研究開発投資を推進する、こういった生産性の向上、これに取り組んでいかなければならないと思いますし、またこの歳出改革の取り組み、これは継続し歳出構造の平準化、これを進めていくことも重要であると思います。こうして取り組みを進めていく、
逆にもう国債すらないって国が言い出したら、その国は
経済を立て直し、
さまざまな財政政策を放棄するって言ってるらしいんですよね。
に向けても努力をしていく、
プライマリーバランスって言った時に、
こうしたことでありますが、ご質問の2026年以降の目標についてどうするかということにつきましては、正直今現在はまだ決まっていないと思っています。先ほど申し上げました、まあ、2025年黒字化が視野に入る、こういったことを念頭に努力を続けていきながら、
あと1人
2026年以降についても、
あと2人ぐらい、
政府として目標等を考えていきたいと思います。以上です。
残りはメールで、神保さんも最後、神保哲夫さんが取りました。はい、
総理よろしくお願いします。ビデオニュースの神保です。総理、先ほどですね、政治資金規正法の改正には今国会で全力で取り組むという話を伺いましたが、 政治資金規正法をどれだけ強化してもですね、現在のような政治資金収支報告書の公開方法を続ける限りは、実際にそれが守られているかどうかというのをですね、きちんとその確認することがもうほぼ不可能になっているという状況だと思うんですね。それはウェブ上で公開はされていますが、何十万ページもある報告書が実際はデータ化されていなくて PDF 状態で公開されているだけと。今回神脇先生が、神戸学院大学の神脇先生が本当に長い期間をかけて徹底的に調べた結果、ようやくパーティー券を買っている側と実際に売ってる側との収支にギャップがあることをつかんで刑事告発したのが、実は今回の全ての発端だったわけですね。ただそれはものすごい時間と労力をかけないとできない。そこで総理のご認識を伺いたいのは、まず今の公開方法、これ先進国としては恥ずかしいレベルだと思いますけれども、これで本当に適切なのかどうか、今のような PDF にしかなってなくてデータ化もされていない、検索もできないし、ソーティングもできないというような状態で、果たして政治資金規正法が本当に守られるのかどうかというのですね、まず今の状態を総理がどう思われるか、それから総務省への提出文に関しては、総理の一存で、総理がデータ化しろというふうに命じればですね、できるわけです。河野大臣はデジタル大臣ですけど、総務省との調整が必要で、苦労されてるわけですよ。総理がデータ化しなさいというふうに命じれば、日本はすぐにデータ化して先進国並みの一応公開基準ができる。それをしてからではないと、法律を強化してもですね、誰も守られているかどうかがチェックできない状態のままでは意味がないと思うんですが、その辺のまず1点目は現状総理がどう思われているか、2点目はそれをその改正するために、総理が改正じゃないですね、法律改正必要ないですから、そのデータ化するためには総理がそれを命じる、あるいはその総務省の総務大臣にですね、それを指示されるおつもりはあるかどうか、その点をお願いします。現
状評価と実行ということですね、
はい。まず前半の方の話、我が国の政治資金の規制のありよう、恥ずかしいのではないかというご指摘がありましたが、我が国はご案内のとおり、総務省ですとか選管に対して政治資金収支報告等を行う、そして総務省や選管は形式的なこの管理をする、こういった状況にあります。一方、外国の中には、その政党、政治活動に対して、実質的なこの監視を行ったり、必要によったら調査を行う、そうした強い権限を持つ、こういった組織がある、こういった外国もあります。この2つ、どっちがいいかということですが、政治、やっぱり民主主義国家において、政党活動、政治活動、これは大変重要です。それ、政治資金の政治活動に国家権力がどれだけ手を突っ込むのか、これのバランスの中でそれぞれの国の
収支報告書の開示をウェブ上でやるというのが神保さんの指摘なので、
より政党活動の自由を重視するか、それとも
手元見る紙がないからですか、
こうした監督、これを脅威化するのか、まあ、このバランスの中でそれぞれの
答えなかったら時間止めるっていう国会ルールを記者会見に採用した方がいいと思うんですけど、
後半おっしゃったようにデジタル化を通じて透明性を高めていく、こうした形式的なものであっても、そうした管理をより正確に透明度を持って行うことができる、こういったことは大変重要なことであると思います。ですから政治資金規正法の改正についても、自民党のワーキンググループの議論の中で、3つ、ポイントを挙げておりますが、その1つはデジタル化を通じた資金の、透明性の向上という部分であります。自民党の中間、政治刷新法務の中間取りまとめの中にあっても、デジタル化等を通じて透明度を高める、これは当然やらなければならない、
デジタル化ってこれは明記しているところであります。
その方向で
PDF も言うならばデジタル化ですよ、
政治資金規正法を
なおかつ収支報告の過程をデジタルにすると、収支報告の結果を国民なのにデジタル
で
公開するのはまた別なんですよね。
以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。恐縮ですが、現在挙手いただいている方につきましては本日中にちも
恐縮していること
ないですよね。お送りください。ご説明にて回答させていただきます。ご協力ありがとうございました。
はい、というわけで、はい、最後に神保さんの質問がありましたが、はい、た幹事社2社と合わせて、11人の記者が当たりました、はい、質問それぞれなんですが、政治資金や裏金問題に関する質問は3問、それ以外は外交経済、などなど、いろんな質問があったということになります、はい、フリーランスは神保哲夫氏のみということで、他にもね、江川翔子さんとかのもいらっしゃったんですけれども、はい、TBS ラジオ澤田記者は当たらず、外国メディアも今日は当たらずということになりますか、うん、ロイターがそういった扱いになるのかな、どういった位置づけなのかによりますけれども、でいつもであれば今日話したこと話さなかったことをここで整理したりするところなんですが、基本的に今予算委員会の後の記者会見ということもあって、それぞれの例えばその政治キャップとか、官邸などにこう張り付く人とか、いろんなタイプの記者さんがいらっしゃいますけど、はい、主にまあそれぞれの新聞社においてどんな政局などに興味があるのかなどの、まあ、そういった背景などは透けて見えるものになったんですが、うんうん、政権としてどういったことを考えているのかという、そうした情報を国会以上に引き出すような、そうしたやり取りというのはほとんどなかったかなと、
残念ながら
思います。まあ、特定のタイミングでの目の泳ぎ方とか、はい、例えば明確に TBS の記者から森さんや二階さんの扱いどうなのとか、はい、その評価はどうなのって聞かれた時に、まずその質問頼むの忘れたということ、明らかに目が泳いだことなど、そうしたことを見て取れたので、この辺はやはりその疑問なんだなというか、なかなか答えにくい部分なんだなということは
答えられないのかなと、
よくわかりましたね。で、あとは神保さんがね、その聞いたときに、はい、そのデジタル化うんぬんということについて多分勘どころが分かっていないんだろうなと、うん、で多分海外と比べて恥ずかしいっていうふうなフレーズだけ持って、うん、いやそんなことないっていうことは言いたいみたいな感じが伝わったんですけど、はい、具体的な質問の中身、要はそのアクセサビリティの高くて、まあ、例えばね、その政治資金規正法の管理をしたい、そういったものをチェックをしたいってなったときに、うん、PDF で公開されてるとなると、例えば視覚に障害のある方とかがね、そうした政治資金の状況について把握をしたいとなった時には、これ合理的配慮に欠けるっていうことにもなるわけでしょ、う
ん
う
ん、その通りだ、
4月から義務化なわけでしょ、はい、合理的配慮の義務化、はい、これは事業者、はい、国はもう義務化されてるんですよ、うんうん、ただそういった観点などからも実はアクセサビリティが非常に悪いという状況があって、となると特定の高い知見を持った大学の先生が1年ぐらいかけてようやく、まあ、特定の派閥の、まあ、裏金の問題の、まあ形式というものを、まあ、突き詰めて、うん、でそれを刑事告発するまでに至るということができる、はい、というぐらい の
神脇教授のね、
そうスパンなんですよ、はい、うん、でこれたまたま関心持った人が数人いて動いたからよかったものの、もうちょっと国民監視のもとという点でいうと、政治資金の収支報告書も例えば国会を NHK が報道するのと同じように、誰もがその収支報告書を今年この議員はこんな感じだったんだって分かるような状況にするっていうのが、
うん、
まずは筋というものなんですよ ね、
そ, うですね。で
それがなければ政治資金の例えば収支報告書を例えば改善したとか、あるいはその、まあ、政治資金に関する規制法、政治資金規制法などについて改正したとなったとしても、正しく運用されているか、まあ、あとは5年か10年ぐらい経ってから分かるかもね、誰かが調べたらっていう、そうした状況になってしまいますよね。それだとあまり意味がないですね。
ないですね。
うん、さてということで、この記者会見に参加をしていた、
はい、
TBS ラジオ国会テラトの澤田大記者とつなぎます。
はい、
澤田さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いしま す,
お願いします。
さて、記者11問当たりまして、冒頭15分は経済の話、澤田記者は当たらずということではありましたが、澤田さん会見の
様子両手挙げたんですけどね。
手挙げてました。
両手
挙げる、はい、
はい、挙げたんですけど当たりませんでした。
まず会見の様子はどうだったでしょうか。
まあ変わらずというか、まあモニターが珍しくあったかなぐらいで、
うん、
そんなにっていう形ですね。で、政治とかについては冒頭触れて、まあ国会での質疑を通して、まあ答えていくという趣旨の発言をして、あとはまあほぼ経済の話を冒頭はしたということですね。
うん、国会を通じて説明するっていう説明もなかなか不思議なもので、というのは岸田総理は各議員などに対してあらゆる場面を使って説明しろというふうに言ってるんですよね、
はい、
ところが自身は会見の場でこうですっていうふうなスライドを使った説明などをこの場で行うということはしませんでしたね。
まあ、そうですね、
うん、
で国会で説明してるかというと国会でも説明してないんですよ。だから、うん、今日も言ってましたけど、今調査中なので、個別にの発言はしませんみたいなことを言ってて、はい、いやあなた説明してないじゃないっていう話なんですけど、
うん、
はい、
そうですね。まあ、そうした中来週中に処分を決めるということを考えているという発言も出ました。これいかがでしょう。
はい、そうですね、来週に向けて、来週からもう、外遊に行くということなので、まあ、それまでに処分を出したいということなんでしょう、ただ、まあ、今日の国会の説明でも、まあ、今週から来週にかけて、調査を行うという言い方をしていて、なのですよね、なので、じゃあまだ、明日、明後日、そしてまあ日曜日まであるわけですけれども、まあ、そこら辺で、さらに調査するのかどうかと。いうことで森さんについても今日も質問出てましたけれども誰ということは言わないということを言ってましたが、うん、今日の質疑の中では、まあ、森元総理も、まあ、想定しうるというようなことは言っていたので、うん、本当に聞くのかどうかということですね、
はい、しうるっていう範囲にとどめましたよね辻元さんの質問に対してね、
まあ、そうですねしうるでしたね、うん、
だからまあ、するともしないとも言ってないという、
はいでまあ、ずっと、まあ、岸田総理はこの間その、まあ、生理費で言った人たちの中からも、まあ、名前が出てきてないということを、まあ、繰り返しおっしゃってるんですが、うん、ただ昨日一部報道本当に一社だけ日本テレビだけだったと思いますけれども、はい、昨日までに聴取した安倍派の幹部の中から、そのキックバックをもう一回復活させるタイミングで森元総理が関与したのではないかという趣旨の発言が出たというようなことを、まあ、日本テレビしか言ってないので、うんまあ、どうなのかというのはよくわからないんですけれども、はいまあ、そういう話も出たということですね、
うん、なるほどちなみに都合があって会見ここまでっていうふうに打ち切ってましたけど、うん、この後の都合って何だったんでしょうね、
一応公式な予定には入ってないんですよ、この後の予定会見以上以降の予定っていうのは全く入ってないんですよね
うん特になしだったわけですね公式的には
公式的には
指摘かもしれないってことですね、まあ、その予定は、
まあ、何が指摘なものなのか、まあ、言えない予定なのかわからないですけど
なるほどちなみに、ツイッターでパーファンさんかな、記者数などはまだコロナ対策してるのでしょうかという質問が来てますいかがでしょうか、
はい、コロナ対策だなんだと思うんですね、その記者会見の要項にはコロナ対策のためとは書いてないんですが、参加者について、まあ、希望者の中から抽選でというニュアンスが書かれていて以前 の, その総理会見コロナ前の総理会見の時にはその手のことはなかったので、うんまあ、その状況コロナポストコロナになってるけれども、まあ、その状況というのは変わっていないと、まあ、ちなみに政府としてはまあ5類に去年移行しましたけれども新型コロナの感染症法上の、はい、今月いっぱいで厚労省のアドバイザリーボード、専門家組織は解散するという状況であるということは、まあ、ご承知お聞きいただければなというふうに思います、
うん、そうですねさてということで今日記者会見終わりましたけれども明日以降の国会の流れというのはどうなっていくんでしょうか
まあ、そうですね、まあ、先ほど言ったようにその、安倍派幹部らに対する、聴取を続けるのかどうかというのが、まあ、一つよくわからないというか、うんまあ、幹部4人に対しては行ったけれどもその他にもやるのかどうか岸田総理は来週にかけてやるという趣旨のことは言ってるんですけれども必要があればということなんですが、はいまあ、その必要があるのかどうかということですねそれからまあ先ほども質問があったように、まあ、処分をする、どういった処分をしていくのかということが、まあ、一つ大きなポイントになってくるかなというふうに思います
なるほど、まあ、実態解明なくして具体的な改正や処分というのは難しいと思うんですが、うんまあ、今回 の, その調査というのは、まあくまで具体的な背景などを知るためではなくて、まあ、政治責任とかそのあたりのことについて明らかにするためのものであってうんぬんということを説明しているので、うん、なんか国民に向けて報告書が出るみたいなそうしたことは今のところ片鱗もなさそうですがその点どうでしょうね
まあ、そうですね、なさそうですね、
うん
ただ今日のまあ一つまた、参議院の質疑の前に、一つ話題になったのは今日の理事会今日予算委員会が始まるのが、2時間遅れたんですね、
はい、
でその、まあ、理由の一つが、今までその安倍派のお金の件に関して の, 幹部の会合というのは2つあったと一つは、2022年の4月だったと思いますけれども、安倍元総理から、幹部に対して、まあ、キックバックやめましょうという会合があったとで一方でその安倍さんが亡くなった後の8月上旬に、もう一回キックバック復活しましょうという会合があったと、うん、その2つだけだと思われてたんですがどうもその前、2022年の3月頃に、もう一つ会合があったんじゃないかみたいなことが今日新たに、自民党の、理事の方から示されたと、
うん、
これ野党側が言ってるんですけれども、うん っていうことがあったので、第3の会合、これ、蓮舫さんの質疑の中では1回出てきているんですけれども、はい、まあ、その時には、世耕さんが政倫審の中で否定をしたと、
うん、
まあ、否定したというか、まあ、記憶にないし、記録にないという言い方をしているので、うん、逃げようはあるんですけれど、
うん、
まあ、そういう発言があった会合に関してあるのではないかという報道が一部されて、自民党の、その予算委員会の理事からも、そのニュアンスの話が出てきていると。なのでこれに関してはまた週明けに動く可能性があるということだと思います。
なるほど、まあ、ここまで来たら政治家の方々の行動履歴を何年間か保存するみたいなことも義務化しなくてはいけないような状況になるんでしょうかね、まあ、
予定表とかってことですよね、
うん、まあ、勝手に政治家が動くということは通常考えられないので、秘書なども含めて調整のやり取り、まあ、それから具体的なメモ、はい、それからまあカレンダーとかね、うん、いろんなものが存在するはずではあるんですが、まあ、それがどういった状況にあるのか今は分かりません。ただ実際のこれまでの証言とのズレなども含めてこれから詰めていかれるんだと思います。島田さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございました。
手を挙げていたけれども当たらなかった、うん、
両足も上げてたっておっしゃってたよ ね、
なかなかということですね、うん、さてということで今日は記者会見、8時45分から1時間未満かな、60分に達しないぐらいのタイミングで会見が終了ということになりました、はい、特にこの後の予定はなかったということですけれども、ひとまず今日の会見の中で新しく裏金の問題について国民に向けてメディアを経由して説明をされるというそうした機会にはならなかった、
なりませんでした、
ということは今回は説明をしたということにならないはずなので、はい、つまり今回の発明の中ではあとは国会でっていう話、まだ聞き取ってるので説明しませんっていう状況だったので、あ、なるほど、私たちはまだ説明を受けてないんだな、今日は私たちに向けた説明の日じゃないんだなっていうことだけは覚えておいて、それの機会というのはまた別途求めていく、うん、要求していくということが重要だという、まあ、それが1点ですね。またその説明いかんによって、まあ、いろんなことについては判断をすると、特定の議員には入れないとか、特定の政党はどうするとか、法改正どうしたらいいかとか、
そうですね、我々側のっていうことですね、うん、判断は
そうですね、うん、とは言いつつ大半の人にとっては自分が入れてない議員が裏金作ってんだけどって話だと思うんですよ。
そうですね、
いや、それぞれの選挙区で自民党に入れた方もそうですよ、
うんうんうん、
自分の入れた議員が裏金に関わってきた方もいればそうでない方の方が大半なんですよ、自民党の党員の方であったとしても、はい、そうなると何やってくれちゃってんのっていう話から、でもこういったことが起きないようにするためにはどんな制度が必要かな、そうした心づもりや制度の作り方の準備をしておいて、それである種採点表を作ってなんとか政党の案はいいなとか、あの政党本当やる気ないな、この後に及んでみたいなことを判断していくという、そんな準備が必要かなと思いますね。ここまでありがとうございました。
お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。また明日セッションを聞いてください。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。